大人が変われば子供が変わる、子供が変われば世界が変わる。
ファスライヤマラジオ第407回、今日もスターテッド。
この番組は北アルプスのふもと信州松本からお送りしております。皆さんお元気ですか？3月ですね。
ねえ、今の今日ギター今弾くのかなって思われてるかもしれないけど、今のだけです。今年は練習してないんで、
まあいろいろあったからね。
ね、指にタコもできてないんでちょっと痛くてね。今 C コードを押さえるだけでも精一杯でした。
まあもうまたね、友人のギターブームが来ると思うので、
はい、その時ね。
まあ3月といえば卒業。
卒業ですね。
卒業といえば皆さんどんな思い出がありますか？私ね、これちょっと投稿で募りたいなと思っていて。3月はほら別れのシーズンでもあり、
今、まあ、真っ逆、真っ逆さまじゃないぐらいなんだけど、
デザイアだろ。
真っ逆さまに落ちてデザイア。
ウインナーをね、箸で掴んだまま歌うんじゃないよ。で、要は3月、まあ、4月、この春は別れと出会いの季節。まずはその、卒業式の卒業。卒業式じゃなくていいね。卒業の思い出。学生だけじゃないですよ、卒業って。いろいろ社会人の方でもあるじゃないですか。まあ、移動っていう、なんとか転職っていう、何になるのかもしれないけれども。なんかそういう、それにまつわる思い出話っていうのをですね、ちょっとしてみたいなと思うんですけど。
あ、いいね。
ゆじさん、卒業の思い出ってパッて、まずね、卒業っていう言葉、漢字の2文字が頭にパッて浮かんだ時に、はい、どんな思い出が一番最初に？
やっぱ中学校かな。
お、
中学校で、僕はまあそれなりにさ、ボンタンとか履いて、まあちょっと
わかります？ボンタンって。
ボンタンって昔の太いズボンね。
太いやんちゃなズボン。
そうそう。下北の、下北沢ってあるんですよ。世田谷だっけ？渋谷区だっけ？
世田谷区。
世田谷に、丸川っていうね、お店があって。
渋谷区の私たちも知ってます。
あ、本当？そこでね、ボンタン買いに行って。
そう、下北か渋谷に買いに行ってた。
そうそう、中1ぐらいからボンタン履き出して、まあいろいろ、ただし俺ね、サッカー部もやってたのね。そうするとね、まあ僕のこのフェミニンな感じだったんだろうね、当時はね。だからものすごいモテて。
この人ね、その時の同級生に、同級生男の子だよ。男の人、男の子に、お前可愛かったもんなって言われるぐらい。
それ高校だよ、高校。
高校だっけ、色が白くて細くて、目が、でもパッチリしてるじゃん。それでまつげも長いし、なんかすっごいモテてたみたい。
で、サッカー部もやってたじゃん。だから、中学校の時はとにかく、まあそんな感じで。
アイドルみたいな感じだったでしょ。
アイドルとか、そういうね、正統派じゃないの。なんかね、
でさ、モテるってアイドルみたいな感じの男の子がちょっと悪い感じっていうのがモテるじゃん。
そういう感じ。で、ちょっと悪いこと、振るよみたいなことやってんじゃん、モテるんですよ。で、サッカー部もやってんじゃん、俺。サッカー部って意外といろんな中学とさ、対抗戦やると。
サッカー行ってるけどよ。
対抗戦とかやると、サッカー部って意外と悪いやつが多くてさ、野球部とかね。でも、うちのサッカー部みんな真面目なやつが結構多くてさ、でもそういう真面目なやつらとも俺結構仲良くて。で、面白かったよ。
で、それで。
で、卒業ね。俺がたちが1年から2年に上がるとき、3年と2年が対マンを10人ぐらいで対抗戦みたいにやるんだよ。で、俺たちもじゃあ来年やるんだなと思ってさ、上の3年が、上がっていく
とき。ちょっと待って、俺らがここを去ると。
そう。
去るときに、お前ら、ちゃんとこの3年勤まるのか、俺らが見てやるみたいな感じで、なんか儀式的にそれやるの？
違う、そうじゃない。もう、因縁を最後そこで爆発させて解消しようぜみたいな、そんな感じ。
あ、そうなの？
そう。最後に決着つけて、じゃあなーっていう感じ。
あ、そうなんだ。でもなんか儀式的な感じでしょ？
そうだね。
個人的恨みとかじゃなくて。
ないない。もう無理やり恨みを作るような感じだよね。でも俺たちが3年が、俺が2年から3年になるときに卒業じゃん？やっぱりそのシーズン。なかったんだよね、それはね。で、俺たちも3年がで卒業するときなくて、僕さっき言ったように、まあこれ自慢話ですけどね。特に1個下の、不良グループの女の子たちからもう、ものすごい持ってたの。で、その中でその番長みたいなやつがやっぱ俺のことを好きでね。名前を言うと、ゆみちゃんって言うんですけれども。
はい。
で、ラブレーターとかいろいろもらったんだけど、俺は付き合わなかったの、結局。で、同年代というか、同級生と付き合ったりしたんだけど、その人が、ボタンぐらいちょうだいよ、みたいな感じで、最後言った、落とされてね、 じゃあ、しょうがねえ。
脅されてね。
しょうがねえなって、卒業式終わった時にボタン取ったらね、糸が思いっきりうちの、お袋がね、糸思いっきりなってたもんね。糸が、ボタンの、輪っかが、パキーンってさ、破損したよね。ごめん、これでいいかな。これでいいかな。
もうね、この、ユージーさんの実のお母さんを私はもうよく知ってるんで、ね、ものすごい面白いよね。
そう。
もう、ゆうこさんって言うんですよ。ユージーさんのお母さん。ゆうこさんは、ゆうこさんはガチガチに、ガチガチにボタン止めそうな感じするよね。そうそう。
だってさ、さ、牛のお袋ってね、福島の田島出身、会津田島出身、ね。
出身って。
出身ね。で、面白いよ。本当に今もお元気なんですけど、マキさんもよく知ってますよね。
はい、大好きです。
ね、うん。なんかさ、昔ってさ、うち兄弟、兄貴がいたのね。うん、俺、下じゃん？
いたのねって。
死んじゃったみたいな。今いるけど、今もご健在ですけれどもね。三つ上に兄貴がいるじゃん。
もうユニークなお兄ちゃんね。
兄弟って多分そんなもんだと思うんだけども、うん、下着とかさ、なんか服とかさ、あ、下着か、特にさ、うんうん、昔なんかあったじゃん、ランニングシャツとかさ、パンツとか、
うん、軍勢の、ね。軍勢の白の上下ね。
で、うちのおふくろは、名前書くのね、うん、うちの兄貴がイサムで、俺が友人や、うん、で、名前書くんだけど、もう一個書くの。前と後ろっていう。で、前に前って書いたら、後ろにも後ろって書くのね。おい、前って書いたら、後ろはわかるだろうと。ね、さすがに。ただ、前、後ろってひらがなで書くの。
かわいいじゃん。ね。
かわいい。せいぜい前って書いたら後ろ書かなくていいだろうと。
いいの。その時にパッて撮った時に、どっちを見るか分かんない
じゃん。あ、そっか。
うん。後ろって方を見たら、うん、あ、これを後ろにすればいいんだなって
思う。じゃあさ、前だけ書けばいいじゃん。全部さ。ね、そしたら書いてないから後ろってなるじゃん。そこら
辺、ね、いいの。母親っていうのは、そういう、ね、母親っていうのは、男の子の子供ね、うん、を見るときは、そういう風になるもんなんだ。私は女の子しか産んでないから分かんないけど、うんうん、多分そうなると思う。
ね。
もう手が焼けるんだと思う、とんでかく、
ね、
うん。
でもね、そんな母親もさ、中学の卒業式に来たのかちょっと覚えてないんだけども、小学校の卒業式とかね、僕ね、東京都狛江市、うんうん、第5小学校、第4中学校だったんだけども、やっぱ卒業式って寂しいね。ものすごく俺、感傷的になるタイプ。意外と。
あのね、ユージンさん、すごいロマンチストなんですよ。うん、センチメンタリスト。
うん。
メンタリスト大悟じゃなくて、センチメンタリスト。
大悟じゃん。
そう。センチメンタリストユージン。
うんうん、ね、うん。そうそう。そういうのがありますよ。歌とかね、全部覚えてますよ。マキさんは、卒業。
あ、私もね、うん、卒業って言うと一個思い出があって、さっきのボタン、うん、破損。ボタンの件なの。
お
私実は、男の子嫌い男性嫌いなのね、うん、ずっと小学生から、うん、男の人はもう毛嫌いしてもう近づくんじゃねえみたいな感じだった、うん、ずっとで、うん、それが中学上がったらますますひどくなってもうほんと 目をもう合わせるんじゃねえみたいな感じになったのねで結構独特で、うん、女の子同性からももうちょっと避けられるような結局一匹狼っていうキャラクター付けだと、うんうん、ずっといつも一人で行動しててそれが心地よかったんだけど、うんうん、なんと私ね走るの早かったのね、うん、早かったらしい天然で、うん、で陸上部の顧問に目をつけられて絶対断ったの嫌だってだけど、うんうん、この大会だけはどうしてもなんつうのするの助っ人、
うんうん、
助っ人で出てくれって言われていやいや出たのね、
うん、
そしたらいましたよそこに素敵な男子が、
うん
全然違う、うん、立教わかる、うん、立教の、うん、
長嶋茂雄の出た、
うん、立教中の男の子がいて、うん、だから私の1個上だから先輩だよね、
うん、
あちょっとって僕さビビビって感じだよねもうね、うん、男の人嫌いだったのに、うん、その人にこの最後いるから大会に出るって言って陸上部に入ったわけ、うん、その時あるかもしれないから、うん、で最後の大会だっていう時に中学2年生で私が、うん、彼が3年生だから、うん、何々先輩、うん、先輩じゃないの同じ学校じゃないから、うん、でも何々先輩、うん、ボタンくださいって言ったら、うん、何この全部ボタンなかったの、
うん、
あボタンないんだよあれ確か、うん、立教の制服って、うん、ないんだよ俺ボタンって言われて、うん、なんかねなんかの服のボタンを、うんうん自分の私服のボタンをブチッてちぎってくれたの、
うん、
で、あの、金色のあの普通のボタンじゃないよ。だから、なんつうの、あの、金色のボタンじゃなくて、うんうんうん、いわゆる普通のボタンだけど、それをくれて、
あの、つるっとしたや
つ。つるっとしたやつをくれて、あ、ありがとうございます、うん、って言って。そう、それが思い出。
あ、そうなの？
競技場に行
って言ったの。その人の発展はしなかったの？
何もしない。
あ、そうなのね、うん。え、あれだけ、あの、恋の、恋バナがものすごく、なんか百花繚乱なマキさんでも、
その後20代以降でしょ、うんうん、それは。
そうね。
その時の中学2年14歳の淡い思い出ですよ、
うん、ね。そう。まだ今みたいにマグマ、ヒグマ、悪魔になってないね。純粋なね。
後にも先にも、うん、異性に興味を示したのは、うん、それが最初で最後。
それは確かに、あ、違う。確かにじゃなくて、それはひょっとすると問題発言で、今も異性の僕が目の前にいるっていうね。
じゃあ私ごめんなさい、うん、確かに自分から言った、うん、自分告白はしないけど、あ、告白だよね、うん、好きですって言ったのはその先輩だけ、うん、あとその後も旦那さんも何もかも付き合ってきた全て全部相手から、
うん、あ、なるほど。
私から言ったのはその先輩だけ。
卒業の話題とはちょっと違うんだけどさ、うん、相手からどうやってみんな告白してくる男って。まあ俺の番号は最後に置いといてね。
いや、もうダイレクトに、うん、っていうかメッセージでね、メールで、あの、付き合ってください。好きです。っていうパターンと、うんうん、もう実際に会ってて、もう、お前は俺といた方がいいよ。っていう感じ。わかる？すごい、なんかすごい角度から来たい。のもあるし、
うんうん。俺どっちかというとそっちタイプだもんね。ね、あの、俺のは最後に取っといてね。一応ね。うん、
でも大体、あの、直で言われるのも、メールでも、手紙でも何でも、あの、好きなんです、付き合ってもらえませんか、うん、が多い。
あ、そうなんだね、うん。意外とダイレクトだね、みんなね。
ダイレクト。
お前は、ちなみに、お前は俺といた方がいいって言ったのは、
一人目の旦那さんと、
なるほど。
友人さんだけ。
あは、俺はね、ちょっともう一ひねりあんでね、うん。だって、俺のこと好きだろ。
この人ね。すごいびっくりしたよ、本当に。ね、
超自信家なんですよ、実は。うん。
本当に申し訳ないけど何とも思ってなかったの。そうそうそうそう。で、逆に、うん、ゲイだと思ってたから、女の人に興味ない人だと思ったの、ユージさんのこと。そうそうそうそう。ラジオ何回も一緒に撮ってるけど、うん、そう思ってて。女の人興味ないんだろうなと思って、こっちもさ、あの、構えないじゃないですか。うん、全然。構えないで、いろんなことで、ユージさん、はいはい、みたいに話してたら、急に、あのさ、マッキー？マッキーって言ったよね、うん。マッキーさ、俺のこと好きだろ？って言われて、私は人間として好きって意味だと思ったのね、最初。だから、うん、あ、そうですよって言って、うん。やっぱ友人さんはこういう、こういうとこがあって、私尊敬してるし、やっぱ人としてやっぱり、って言ったら、いや、そう、そうじゃねえよ、みたいな。なんか、男と、男としてだよ、みたいなこと言ってて。うん、あ、それはって、私言葉に詰まっちゃって、そんなこと思ったことないから。
そう、言葉に詰まってたね。はい、ここでカットでいいです。もう終わり。さあ、こんな感じで、細田夢ラジオ407回、マキさんの卒業の思い出は語ったね、はい、ボタンのね、話でね、
はいはい。
今回も行ってみましょう。
行ってみよう。
ファスラー山ラジオ。
この番組はご協賛をいただいております。
はい、
長野県長浜町にあるスキーヤーオンリーのスキーリゾート、ブランシュ高山スキーリゾート。さあ、今回、投稿が2件来てます。
え？
まず、早速行っちゃいましょうか。
あなたそれ何？ 5 本目の？
いや、そんなビール
なんで急に福島弁になってんの？そんなビール？
いいですか？ちょっとつないでおいてもらって、はい、つなげっていう時にこの人大体なんか食べるんですよね、いつもね。そこがね、うん、ちょっと面白いところで、うん、はい、じゃあ行きますよ。あ、これマキさん、じゃあ俺かな。
いや、見るよ。
え、見るよ。
あ、タミーさん。
はい。
ありがとうございます。題名、久々に熱い投稿になりました。
この前の投稿ね。
前回のですね。はい。メッセージ本文。おとなしいトミーも久々に熱い投稿になってしまいました。
そうですね。
読んでくださり、ありがとうございました。トミーも振れ幅の大きい人に憧れています。
うん、
何を隠そうと、隠してないか。うん、トミーも AB 型です。 かなり変わり者扱いされています。
エビちゃんここにもいましたね。エビちゃん、
私も自分のしたいことをかなりやってきました、
うん、
後悔はありません。いろいろ挑戦していると見えてくるものありますよね、うん、熱くてある部分冷めた人、熱くてある部分冷めた人間なので、うん、友人さんの言ってることととてもわかります。
エビ論ね。エビ型論ね。
じい、うん、さんになっても理解してもらえるって嬉しいです、うん。これからも挑戦していきますよ。という投稿でした。
いいですね。やっぱ挑戦ですよ。
ありがとうございます。
挑戦なくして発展なし。進展なし。
もう、私たちが見て、知っているトミーさんの一面、うん、一面しかないよ。一面だけじゃない、ね、うん、この投稿してくれたり、あの SNS で発信して、うん、直にお会いしたことないしね、
うんうん、
でもそれだけでもものすっごい挑戦されてるなと思うわけ。
そうだね、
うん、
時に孫たちの前でスパイダーマンになり
でさ、ウッドデッキすごくなかった？
ウッドデッキを作り、
あの受賞されたよね。なんか、
あ、そうなの？
そうだよ。なんかコンテストかなんかで、うん、あの受賞されてた
ね。
DIY のなんかすごいっていうやつで、
あとものすごいジャンプをしたりとか
、ね、すごいふくらはぎをしてるとかね、
ふくらはぎをしてるとかね
で姿勢が良くて若々しくて、
そうですね、
そう、
何よりね、このファスライにね、うん、再三投稿して、再三再四投稿していただいたのが一つのチャレンジでありますよ。
もう ここによくぞ、ね、ここによくぞ絡んできてくれたっていう
ね、種に交われば赤くなる、ね、その別の意味で毒に交われば毒になるっていうね、
うん、
ファスライにね、そういう感じのことを、何の躊躇もなくやってくれるトミーさん、
嬉しいですよ、
ね、
なんかね、私トミーさんとが関わってくださるようになって、うん、あ、本当に年齢と関係ないんだなと思った。
ああ、そうだね、
交わることに、うんうんうん、交流をすることに、いや、ほんとそう思う、
うん。
なんかさ、よくさ、赤ちゃんとかさ、幼児とおじいちゃん、おばあちゃんが仲良しなのはなんでなのかなってずっと思ったの。うん、あとペット。
お
だってそりゃそうだなと思ったよね。
え、どういうこと？
だって赤ちゃん、まあ動物は言わつもんがなんだけど、
うんうん、
子供ってさ、人からどう思われてるかって、今日、ゆうじさんと車の中で話したけど、人からどう思われてるかって気にしないから、うん、いろんなことをわーってやったりさ、
うん、そうね。
ね。
まあ、自分当然ね、そういう風に見える、ね。
自分はこう思ってるっていうのを、うん、言葉が話せなかったら泣く。うん、話せたら、ギャーってなんか割れてくるって言う、
うん
う
ん。
で、だんだんだんだんなんか人との距離とかさ、
うん、
忖度とかをしていって、どんどん知恵がついて、今の大人になっていくじゃない、
うん、
だけど、子供の時、で、おじいちゃんおばあちゃん、うん、もうそれを経てきて、
うん、
達観してるんだよね。いろんなことを。で、やっぱりそうやって、自分は、30代40代50代の時はこういうふうに偏った物事を見てたなとか、
うん、
ああっていう後悔が多分 ね、本当にご年配以上の人たちっていうのは後悔の塊だと私は思っていて、
うん
うん、たくさんの後悔を抱えているから、そういうなんつうの、うんと、ああ、こうやって全部自分を出してきてやりたいことをやってればよかったなっていうのがあるから、
うん、
やりたいことをやってる、
うん、
その子供たち動物は、うん、とってももう眩しく見えるし、
うん、
いいなって思うと思うんだよね。もうこれこれ、そうこれっていう風に、
うん、
こういう風に生きていきたかった、私もずっと、僕も、
うん。なるほど。
それで、なんかその、シンパシーを感じるっていうかさ、
うんうんうん、
で、すごくいい空間ができるんだと思うんだよ。
あ、なるほどね、
違う？ちょっと私が勝手にそう思っただけなんだけど。
今の違うかどうかっていうことで言うと、正解！
いや、これはいろんな人の考えがあるからね、わ、うん、かんないよ。私が思った、ただ、うん、一つのストーリーなだけなんだけど、うん、私はそうに思ったかな、
うん
うんうんうん。ただ単に自分の子供の子供、うん、孫、自分の子供の子供だからとかさ、
うん、
ちっちゃいから可愛いとかさ、うん、他人でもね、
うん、
って思うだけじゃなんかちょっと説明がつかない感じがあるんだよね。
あ、そうね、そうね、
うん
うん、なんかね、そういうさ、表とかに表すと分かりやすいんだろうけれどもさ、
うん、
あるじゃん、この偏差値と偏差、
うん、
両左右はさ、すごく少ないんだけど、上に行くにつれて、真ん中に行くにつれて、いつも一番ボリュームゾーンになるにつれて層が 熱くなるじゃない、うんうん、そこは年代でも多分ね当てはまると思うんだ、
うんうん、
30代40代、うん、50代60代、うん、あ分かんない30代40代50代あたりっていうのがさ一番まあ盛んな時かもしれない それは45歳ぐらいかもしれない分かんないよ、
うんうんうんうん、
それでによってどんどんまたさこうやって子供に帰っていくみたいなさ、うんうん、そういうことを考えていくとやっぱりその今の30代40代50代あたりはものすごくいろいろ考えてんだろうなと思うよね。
そうだね、
うん、その赤みたいなものがどんどんあの自分の思考から取れていってさ、
うん、
シンプルになっていくんじゃないの、
うんうんうんうん、
やっぱりね分かんないそこまで今回の僕は田中友人としてはそこまで生きてないんで子供の頃は分かるけどね。
そうだね年取ると赤ちゃんで子供に帰っていくっていう言葉ってすごくあるじゃん、
うんうん、
私あの多分はちょっと勘違いする人多いかもしれないね、うん、変な風に撮ってる。
あ例えばボケてとか
そうちょっと行動が幼稚になってくるとか
なるほど、ね、
喜怒哀楽を制御できなくなってくるとか、うんね、そういうこと、
うん
うん、それはそう地方ね、うん、が病気だからさあれはさそれでなってる人もいるかもしれないけど私はそうじゃないと思う。さっきの私が言った通りに、うん、いろんなことが分かってあそうか私たちはこうあるべきだなと思って、うん、そういうふうに行動をとってる人たちも多いんだと思うの。
うん。
うん、一概に、なんか年取ったら赤ちゃんになっちゃうよねって言うとさ、うん、なんかちょっと、あの、差別発言かなと思う。
差別発言っていうか、なんか、偏見の塊だね。
偏見だね。うんうん、そう。偏見がちょっと、あるかなって思う。
偏見主義だね。
ビール取ってきたら？
あ、いいですか？
はい。
気になるの？俺のビールがなくなると気になるんだね。
そわそわしてくる。
あ、そうなんだね。
うん、ユージさん、なぜならそのそわそわはあなたの体から発してるから。
マキさんはまだいいんですか？
大丈夫です。はい。あ、嘘。欲しいです。
あ、じゃあちょっと。
あ、でも私下に入ってるやつで下に入ってるってうちの冷蔵庫の野菜室に入っているちょっとまあ普通の温度のビール。私はやっぱりユージさんは冷凍庫に入れたやつがキンキンのが好きなんですけど。なんかね、最初の1本はキンキンでも美味しいんだけどもうねビール体冷えるじゃないですか内臓からすっごい冷えてくからだんだん私そんなに冷たくなくてもいいかなってなってくるんだけどユージさんはもう最後までキンキンが好きですよね。
でもね俺もねあんまりもう飲めなくなってきたよそういう意味じゃ寂しい話をするようだけど
さビールが美味しく飲めなくなってくるって寂しいよね、
うん、だって俺はもうだって飲み続けるし酒をやめた方が体に人生に効用いいこと多いよって言ってるけど、やっぱり俺は飲み続けることに選びましたから。で、この酒に、その代わり、このビールに、なみなみ注いだコップのビールに話しかけます。今日も俺をこんなに幸せにしてくれて、君をことを愛してると。ね。そういうふうにやって、で、いつも僕のことを健康にしてくれてありがとう。そのぐらいのことをね、やるから、私はビールに愛されてるんですよ。
皆さん。
うん。
多分また何言ってんだ友人はいはいって思ってるかもしれないですけどこれはこの人本当にやってますからね。
そうだよ、うん、
ビール飲むとき、
うん、
朝起きて水を飲むとき、
うん、
今日一日僕の体を健康にしてくれてありがとう
そう
って言って鏡見ながら飲むんですよ、うんうん、これ毎日やってるからこの人。
そうだよ、
うん
うん、
ね。
そういうことです。
それがあなたの日々のルーチンであり、
うん、なんかね、うん、もうこの世界地球上にあるものすべて全てのものに対して愛おしい感じがある。だから山に行けばもう木を見ればちゃんと木を。だから今日もね謝ったの実は。
誰に？
ね幼い頃俺が小学生ぐらいの頃とかにさ殺してた生物って結構いるんだよ。
ああ聞いた聞いた。
ね。
うん、
ああ悪かったねあの時はまだ謝ってなかったねっつって最後さ、うんうん、光る城へ降りてくる時に。
うん今日なんだ。
今日。
なんで今日なの？
なんかそう感じたの。
今日たまたまそう感じたんだ。
そう。
うん、
なんかね。最後さ細くなってきてさ左右に竹が出てくるとかなるじゃない。竹林だっけ。
うん、うんはいはい、
あそこをさ最後さ曲がって次の曲がり俺ねある時前ファスラで言ったかもしれないけども思ったことが現実化するっていうことをあんまりそれてなければするんだなと思ったことがあってそこで俺一回もね蛇に会ったことなかったの、
うん、
だけどこのコーナーを最後左に曲がった時に道にど真ん中にマムシがトグロを巻いてるっていうさイメージをパッと瞬間走りながら思ってたら本当にトグロ巻いてた時があってさ、
うんうん、
それジャンプして俺は越えていくんだけども、まあ、登山者の人はね気をつけてくださいっていう感じなんだけれども、うんうん、別に 何もしなければさ、害はないからさ、そういうことあった時にやっぱり自然とか木々とか草花とかも全て、うんうん、やっぱりね、生き物っていうかさ、意志を持ってるっていうかさ、うん、なんかそんなことを感じるよね、山行って
るとね、うんうんうんうん、そういうのをキャッチしやすくなるかもしれないよね。
そうだね。
でもそれは勝手に向こうから送ってきてくれるわけじゃないから、うんうん、自分が変わるだけ、自分が変わるとキャッチできるようになるから、
そういうこと、
そうそうそう、だから友人さんがそういうふうになったってことだよね、
うんうんうんうん、まあそんなね、私の余談は さておいて、
このトミさん、ありがとうございます。なんか熱い投稿でした、前回のね、
ね、
うん、
あの利尻での、はい、山岳ガイド
遭難事故
の方はね、はい、あの骨折とかさ、大怪我したっていうことで、うん、他にねツアー客でいろいろ被害が出たっていうところで、そのヤフーニュースとかを見てさ、うん、トミさんが怒ってたわけだよ、
うん、
何にも知らないのに、ね、
知らない奴らがね、うん、言いたい放題言って、
そうそうそう、うん、ね、本人に目の前にして言えるのかと、
そう、
ね、
ほんとそうよ、
ぶち殺すぞこの野郎と、ね、塩水目に入れるぞと
ちょっと可愛い塩水目に入れるってなんかさ、逆に目綺麗になって良さそうな感じだよね。なあ、だって生水よりはいいもん。
網膜に癒すぞと、それでね、
網膜を癒してやるぞと、
そうそうそうそう、
優しいじゃん、
ね、最終的には優しいと思うんだけどもね、まあそのぐらいでもね怒ってました。僕はね、そういうね、怒りを出す人やっぱ信頼する。
あ、そうね、
うんうん、
それは全く持ってそう、
いつも言ってるブランコ理論と一緒、うんうん、でそれを口に出す出さないっていうのは、みんなね、口からネガティブを出すとそれが現実になってしまうとかさ、
うんうんうん、
人に悪影響を与えてしまうっていうことはあるっていうことは、うん、確かにそれがね、成熟してない場合はあることもあるかもしれないけど、それを全部分かった自分をいて、冗談で言ったりね、この前の俺がクラクション鳴らしてバーってさ、鳴らしたりしたこととかっていうのを正義と思って自分がやってる限りは、だってそれ全部正義なんだもん、
うん、
うん、だからネガティブなことを絶対に口にしないっていうのは俺は嘘だと思ってるから。
あ、それはね、一番やっちゃいけないこと。
そうなの？
ネガティブなことを口にしないっていうのは、
うんうん、
本当に、うん、本当に一切感じないし、そんなことも思ったことがないっていう生き物がいるのが、うん、それは正しい、
うんうん、
けど普通にこの世界で人間の子供として生まれて育ってきた大人だったら、うん、ネガティブなこと思ったことないっていうのは絶対にない。これは絶対にと言える。
で、思ったことはあっても、うん、口にしないっていう人はいっぱいいるじゃない、うんうん、それは俺もやってきたことなんだけれども、うんうんうん、かといって俺ネガティブ口にするじゃん最近、うんうんうん、ラジオで面白く、
あ、そうか、うん、ね、口にする、口にしなきゃいけないほど、うん、自分の中で意識としていない。
あ、
だから嫌なこと、ネガティブなんだけど、うん、常に頭の中にないし、常に気にしてないし、うんうん、だからどっか行っちゃってんの。
あ、
そういうものはアウトプットしようと思ってもできないじゃん、
うん
うん、ただしずっと思ってる、ずっと長いこと悩んでる嫌なことって、もうさ、頭の中でも心の中でもずっ とあのさ、渦を巻いてさ、うん、あるようなどす黒いものっていうのあるじゃん、うん、それは絶対に出さなきゃいけないんだよね。
ああ、なるほどね。
アウトプットしなきゃいけない。
ああ、だからまああれでしょ、結局その海を出すようなもんでしょ。
そうそう、うん、なぜかっていうと、それによって多分心身ともに体にも影響が出て、ストレスが、うん、なんつうの、うん、放射線にかからなきゃいけないとかさ、薬飲まなきゃいけないようなことになるとかさ、うん、要は不都合が出てくるわけですよ、うん、いろんな面で、精神面でも鬱になるとか、
うんうん、
いや、それになったらアウトプットしないあなたのせいなのね、
うんうん、
誰のせいでもないの。で、それを例えばさ、理不尽なことで自分、私をわーって言ってきてる人がいるとかさ、うん、なんか嫌がらせされるとするじゃん、
うん、
あいつさえいなければってなるけど、そうじゃないんだよね、うん、あいつは変えられないし、他人は変えられないし、他人のことを抹消もできないから、例えば殺人になっちゃうでしょ。
うん。
じゃあどちらかっていうと、あなたが変わればいい。
うん。
あなたのマインドを。うん、そう。で、わーっと思ったことをアウトプット、うん、それを当人に、その本人に言えばいいし、
うん、
本当はね、
うんうんうん。
で、言えないんだったら、それ言えないのはあなたのせい。
うん。
うん、で、言えないし、と思ったら、じゃあもっと違うところ、このこういうさ、ね、何これ、アプリラジオとかでさ、うん、独り言みたいな感じで言えばいいんだよ。
うん、
誰か聞いてくれてるから、
うん。
うん。とにかく言えばいい。うん。それをやらないのは、あなたのせい。
うん。
そう。
なるほど。
うん。だからさ、みんなさ、
私も。なんかさ、うん、はい、どうぞ。
あ、ごめんなさいね。車の中でずっとユージさんの、うん、今日ね、話したの、うん。 みんな何自分のことを何様だと思ってんのっていうこと、
うん、
おめえこれなんかすっごいこれだけ言うとさ、うん、いいよ私は自分で自分のことをどう思われてもいいと思ってるから何でもいいんだけど、うんうん、なんかね守りすぎてる、
そうなんだ
自分を、
そうそう、
ね、人はねあなたが思ってるほどあなたのことを何とも思ってないから、
うん
うん、気にしてないし、
プロテクトしすぎてるからなんかさ晒さないから、うん、それ以上のこともないのねって俺思うよ。
そう、怖がり屋さんが多いのかな。
怖がって人からどう見えたらどうしよう、こう見え嫌な風に見えたらどうしよう、人を傷つけたらどうしようってやって、そこで最終的にどうしようと思ってる自分を守ってるんだよね、
うん、
だからできないんだよ。だからそうだな、うーん、これは悪いこと、いいこと、いいことしかやんないから偏りが生じてしまうから、そこまで成熟してないから、うんとバランスが取れないっていうことがある。で、その負のスパイラルだよね。
うん、
で、嫌なこともいいこともミックスで、嫌なことで人を傷つけまくってたら多分それも自分を襲ってくると思うんだけれども、それを適度に出しながらやってると、やっぱりね、自分に対してとてもね、良薬となるんですよ。そうすると、それを自分で分かってれば、いいことも嫌なこともセットだぞと。
うんうん、そう、なんかね、わがまますぎるって思っちゃうし、
うん、
だってさ、自分のやりたいことだけできてれば、うん、そりゃそんな、そんね、いいですよ、うん、だってそんなこと、例えばね、この人と言ったら嫌だ、この家族といたら、奥さんといたら嫌だ、
うん、
何もかも嫌だ、うん、っていうのを避けてきたら、住むとこも会社も、うん、食いぶちも何もなくなっちゃうじゃないですかって言うと思うんだけどそれってだからなんていうの、 わがままだよね、
うん、
相手に求めすぎてるっていうのかな、それ
なるほ
ど、うん、悪いものは全て向こう側、
うん、
自分は悪くない、あなたが変われば意識がね、うん、変わったり、そしてだってそれってさ、お金も欲しいし家庭も欲しいし安全な自分のなんか居場所も欲しいし、うん、お金に困らない、まあ、そんなお金はたくさんはいらないけど、うん、最低限生きれる食いぶちは欲しいっていうさ、うん、なんかさ、5つも6つも叶え、なんかさ、思ってるからそういう不満が出るわけでしょ、
うん
うん、だからさ、潔く、もう、いらない、これはいらない、僕はこれは、ここだけあればいいよっていうふうに、うん、まあ、精神的つつましやかさ、つつましやかさっていうのかな、うんうんうん、があれば、例えば、ちょっと、旦那さんとかが、すごく嫌だなと思ってても、考え方すら変えればさ、居心地よくなるかもしれないじゃん。
うん。
うん。まあ、この人はこういう人、同居人、うん、人形ですね、みたいな感じで。うん、で、自分がワンオペですごく、なんで私だけ働いて子供の面倒も全部見なきゃいけないのなんだ、うん、逆に、私って2倍得してない、
うん、
っていうふうに思えば、
うん。
子供は絶対にそうなったら奥さんに懐くしね。
うん、
奥さんとの思い出、うん、子供のかけがえのない短い時間が全部奥さんとの共有の時間になって、
なるほど、
それもとってもお金で買えない、うんうん、すごく素晴らしい思い、うんうん、価値なのね、それがもらえるんだっていうふうに思ったら何もストレスなくなるし、うん、っていうこと、
うんうん、
だから人は変えれないけど自分のマインドを変えればいくらにようでも豊かになるし、
うん
うん、ただし言い訳する人って、うん、なんかね、俺はそんなお金をたくさん望んでないし、
うん、
こういうお家が欲しいとかこういう職に就きたいとかも本当最低限のこういうふうに思ってるだけなんだけど、なんでダメなんでしょうかっていう、
うん、
いやいやいや、あなた望みすぎ、うん、ものすごいハードルの高いことを望みすぎてますよってことの、
うん、
うん、そう、それがすごく言いたくて、それでいて自分をさ守りたいわけです、精神的に、
うんうんうん、
自分のストレスすら出せないわけじゃん、
うん、
外にうちの神さんがよとか、うちの会社がよ、何々がよとか言ってさ、言えばいいじゃん。
うん、
それもできないで。
うんうん、
そう。
ああ、なるほどね。
うん、
途中で僕の頭の中はね、思考が停止してましたけれども。
すいません。
違う違う。でもね、それ最後のところでちょっとつながったのね。つながったのは、この後、ちょっといきたいと思います。
はい。
文林です。BC ショート文林スペシャル3点セット、好評発売中です。お問い合わせください。
ここでご協賛。二つ目。ネパールのヒマラヤ山脈で育ったオーガニックでフェアトレードなアウトドアで楽しむコーヒー、ナマステヒマラヤコーヒーです。
で、マキさんがさ、最後さ、 なんか言ったじゃん、
うんうん、
うちのかみさんがよって言えばいいじゃんみたいなさ、うん、そういうさポジティブのこともネガティブのこともさっていうことだと思う、うん、ひっくるめて。
そうだね。だって奥さんの悪口言うってこと、奥さんと面と向かって当人に言えてないから、
うんうん、2
人で本当の話し合いをガチガチでやってたら、うん、他にさ、うん、愚痴を巻く必要もないわけじゃん、
うんうん、
それができないから愚痴を巻いてるわけじゃん。
なるほどね。
で、愚痴できないんだったらその愚痴をアウトプットしろよって話で、
うんうん、
そうそうそう。
ね、言えなくても面と向かって言えなくても人に様に言えなくてもまあそういうことが分かってて、やれればいいと思うんだよね。だからでそこでね必要なことが俺一点あると思うのね、
うん、
なんかさネガティブと捉えられることを人に言ったりするのってさ結構さ罪の意識があったりする。俺も過去そうだった。
人を嫌な思いさせるんじ
ゃないか。そうそうそうそう。
だからそこで何をおごってんだって話だ
よ。うん。だからそこでおごってんだっていうことにまだたどり着かない人は、
あなたの言葉なんてそんな響かないから。
うん、そう、うん、で自分のことなんて見てないよ誰もっていうね、そういうことがあるんだけども。そう、ね、
あなたのことなんかそんな見てないから、
う
ん、
ただね言うときにコツがあるの。楽しく言うね、うん、俺結構それ大事だと思ってて、もっと言うと可愛げにも取られる。可愛げ、
うんうんうん、
あと明るい、根本的に明るい、
うんうん、
明るく誰かの嫁の悪口でも何でも言うっていうこと、うん、っていうことをやれるってことはトータルで自分がポジティブなんですよ。トータルでね。
そう、
うん、だから客観的に見てる自分がポジティブになれればいいから、うん、まあ人の気分を損ねないとかそういうことはあるかもしれないよ。害さないとかさ、 あるかもしれないけど、
聞いた人がさ、害になったって言ったするじゃん。うんうん、あんたのなんかその聞いて気分悪くなったと思ったら、うんうん、それはお前のせいだから。
うんうん、
それ聞いたあなたのせいだから。
そうそうそう。
受け取り側のせいだから、関係ないからね、
うん、
皆さん。
うん。
受け取り側のせいだから、発信するのは自由。
だから、
個人をね、名指しで攻撃するとか、そういう、
うん、
本当に現実的にない話を、嘘の話でね、うん、傷つけるっていうのは別だよ。
ああ、
それはダメだよ。
そうだね。そうだね。うん、
それはダメだけど。うん。
そうそうそうそう。
そう。
だからみんな堅くなにさいいことしか言わないじゃん。いやこんなことがあったんだけど、ラジオ聞いてもね、こんなことがあったんだけど、それは僕の胸の内だけに秘めておきますでねっつってさ、次にポジティブなことしか言おうとしない感覚の、お前のその全体の感覚がネガティブなんだよって俺は思うから。
私はねすごく気持ち悪い、
うん、だから嫌なの。だから抜けよと、ガスをどんどん抜いて、うんうん、どっちもこう言うってことはそれも肯定的に捉えてるっていうふうに自分が思えば全部肯定的になるんだからさ。
ネガティブを言える人っていうのは、うんうん、自分を認めてるから言えてるから。
だから俺がね嫌いなのは、うん、ハッピーハッピーいつもハッピー今日もハートどうのこうのとかさ、俺もそういうのももうヘドが出るほど嫌いなのね。ね、そういう人に限って逃げたりとかっていうすることが過去にいっぱいあったもんだからね、一面だけしか見せなくて絶対にトゲのあることは言わない、人に対しても何も言わないっていう風にやって、いつも笑顔でやってる人って結構闇が深いなと俺結構思うよ。
怖い、私そういう人はねすぐね、うん、恐怖を感じる、
うんうん、
あこの人は絶対に踏み入っちゃいけないし、こっちにも入ってきてほしくないなって人になる、
うんうんうんね、だから、まあ、そこら辺でバランス取るためには、まあ、そこで一歩超えるのって結構時間かかるかもしれない。人生経験も必要かもしれないからさ、
大人になってからこじらせる、大人になるって私こじらせの道だと思ってて、
うん、
こじらせる道、
うん、
もうねこじらせがいっぱいあるわけ、罠が、トラップが、
うんうん、
それを突破するのって、うん、ごまかしていったら、
あそうだ、
どんどんどんどん深みにはまっていくの。
ダメダメダメ
ダメ、うん、それをね、どうやったらこじらせないかっていうと、うん、子供の時に思った自分のこと、自分を大切にしてる自分の中の気持ち、
うん、
俺の自分のこの正しいなと思う気持ちとか愛情とかね、うん、そういうものをちゃんと捨てないで、お金にも目もくらまず、
うん、
変な理不尽なやつの、圧からも、
うん、
守っていって、
うん、
自分の絶対に譲りたくないっていう大切な気持ちだけを守り抜いた人が、
うん、
そのこじらせのトラップはかわしていけるんだよ。
なるほどね。
大人になるほどね、いっぱい出てくるよ。
そうだね、
うん、
どんどん赤がついてくるもんだから、
そう、う
ん
う
ん、その赤をいかにそぎ落として、
うんうん、
ね、なっていくには、うん、いろんな経験をしないと無理かもしれない。それはね、
う
ん
う
ん
う
ん、この現世に生きてる身としてはね、う
んうん、だって逃げてたら無理だもん、
うん、まあとにかく逃げちゃダメだよね。
里山も山山もマイクロターンのできる BC ショート、やっぱり最高。
ここでご協賛。3つ目。
はい。疲れた足に優しいリカバリーサンダルのディグ。
さあ、投稿2件目いきたいと思うんですけど、マキさんいいですか？
どうぞ、あなた言うん
で。喋ってもいいですか？私が。え、なんでそんな怒ってんの？
ね、どうぞ。
あ、はい。差出人、坂。
坂さん、安住の原住民ですよ。
そうですよ。
ありがとうございます。
タイトル、自分の描く BC ショートの楽しみ方。おっと、BC ショートネタ、来ましたよ。
来ましたか。
友人さん、マキさん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
かっこ、鳥山明先生のご冥福をお祈りしつつ、安住の原住民坂です。鳥山明さんでいいかな、これ。
鳥山明さんですね。
あれでしょ、はい、チャーラー、ヘッチャラー。
そう。
ドラゴンボール。
そうそう、ドラゴンボール。
ねえ。お亡くなりになりましたね。
ね、
今年は雪が少ないと思っていたら立春を過ぎてから立て続けに大雪になり雪かきが大変でしたが3月後半に入っても毎週のようにスキーを楽しめるのが嬉しいですね、
うんうんうん、
特に今年は上雪が多く里に近いスキー場や南部のスキー場のコンディションが良くて嬉しいです、一番のお気に入りのブランシュ高山スキー場も最高のコンディションで嬉しい限りですね。嬉しいといえば、BC ショート体験会も大盛況のようでしたね。
ありがとうございます。
たまたま2回目の体験会に遭遇し、参加者7名とお聞きし、驚きでした。
そうなんですよ、実はね、うん。
昨年の同じ時期に私が体験させていただいた時は3名でしたので、
うんうん、そうですね、
倍以上の大盛況ですね。
ありがとうございます。それも2回ね、2回とも7名の。
1回目の体験会も大勢の皆さんが参加されたようだし、はい、BC ショートがトレンド入りする日も間近ですかね。
そうですね。そうなったらいいですね。
さて、自分ごとです。あ、っていうかね、トレンド入りもし始めてますんで。
トレンド入りもしてますね、私たちの中では。
ね、はい。さて、自分ごとですが、BC ショートの魅力については昨年の体験会で十分実感できたのですが、未だにデビューに至っていません。その理由は、自分がイメージする BC ショートの楽しみ方に合ったパートナーや仲間がまだいないことと、そのためのフィールドが見つけられていないことです。
なるほど。
これ具体的だね。
うんうんうんうん、
自分が考える BC ショートの楽しみ方とは、簡単に言うと、スノーシューハイクを BC ショートに置き換えるというものです。自分の年齢や体力、スキル等々を考えると、それがベストな楽しみ方だと思うのです。体力的に無理のない適度なハイクアップ、事故のリスクが低い格好で、ハイシニア向けの BC ショートだと思うからです。BC ショートをより長く楽しむための自分なりのビジョンです。ぜひ実現させたいと思っています。ということで、今シーズン中に間に合わないかもしれませんが、いずれデビューします。以上、坂さんでした。
ありがとうございます、坂さん。あ、嬉しいですね。なんか、その BC ショートに。
具体的だね。なんか、すごい具体的なんだね、と思った。
うん。
でも、こういう、マキさんもこういう感じでいろいろ考える？
私は、真逆のところでいるので。
あ、そうなの？
そうですよ。
マキさん結構具体的な感じかなと思った。俺はもう本当感覚人間だからさ。なんとなく。
感覚人間じゃなかったら BC ショートに投資できないと思う。
ああ、なるほど。
うん。
はい、
よく細かいこと考えてたらできないと思うよ、うんうん、
でさ、この坂さんの具体的なとこっていうのはどうやって遊ぼうかなと、多分さ、今まで山スキーもやってきたんじゃない、
うんうんうん、
坂さんは、
うん、
なので山スキー買ってどこで遊んできたのかなっていうところもいろいろ考えてんじゃないのかな。
あ、だからね、うん、すごいなんだろうね、楽しみ切りたいんだと思う。
ああ、そうね、
うん、だからすごくタイプが違う。私はとりあえず見切り発車で、うん、もういいよやろうぜって感じでバーンっていくタイプだけど、うんうん、その後どうなろうかしっちゃこっちゃねみたいな感じだけど、うん、でも坂さんは楽しみ切りたいからちゃんと楽しもうと思ってるから、うん、じゃあこうかなっていう風に考えてくれてるのも愛情だと思うんだよね、
う
ん、
あ、そうだね、
慎重なのも愛情だから、うん、なんかそれは嬉しいなって思った。
マキさんすっごいすごい、もう今日はマザーテレサのようですね。
マザーテレサ男だし、あれ、児童の人身売買の、人身売買の親玉だからやめてください。
人が思ってるほど、
ファザーテレサで極悪だからね。ね
あれ、ファザーテレサって話
だから。ファザーだから、男だから。
まあまあ、すごいいいや。今ね、ちょっと思ったんだけど、投稿読んでて。
うん。
里山俳句のスノーシュー俳句を BC ショートに置き換えるっていうとさ、この前もね、去年もこの坂さんと体験会来てもらって、今年の2回も来てもらった、
はい。
3点セット購入した中地。
中
地。中地、まさにね、ここやりたいんだって。
スノ
ーハイク、スノーハイク。
あの、獣医さんなんですよ、獣医さん。
そう。
ね
ね。
もうとても、もう大好き中地。私もメインも大好き。
ね。
うん。
いつもラーメン食べてる中地ね。
ラーメンなの？
食べてねえよ。
食べてないでしょ。やめなさいよ。ライスもラーメン食べて小池さんみたいな感じやね
そうそう。
やめなさいよ。
あと、それは、スカイランニングの松本大さんでしたね。
はい。
ね。
この間カレー食べたけど。
そう、カレー食べてたね。うん、で、大盛りでしたね。まあそれはいいんだけれども、だからこの中地とかさ、結構さ、このファスライを通して BC ショートとファスライってもちろんリンクしてるんで、
うん、
そういうふうにお仲間を見つけるのもあるかもしれません。
そうだよね、うん。そうやってなんか、いかがわしい意味じゃなくてマッチングしてもらえばね、
うんうん、
なんかいいかなって思う。
ねそうすれば、スノーシューでだうまいものをさ、持って、牡蠣持ち込んで、
うんうん、
バーナーとかね、
うん、
で、チーズフォンデュやったりとかさ、そういうことを。
絶対チーズフォンデュっていいよね。
俺、少ないかもしれないけど、3回はやってるからね。
ね。
冬山
に。山に牡蠣を持ってくイコールチーズフォンデュだよね。
もうね、単細胞なんですよ。
で、ね、バーベキュー。
ちょっと恥ずかしい。
キャンプ場といえば、ジンギスカンだよね。
そうなの？
ジンギスカン。私だって何回ジンギスカンをアテンドされたか分かんないよ。付き合う前ね。
6、7年前はね、一回ね、あれもやったことあるんですよ。燻製。燻製の機械買って。
結構、そういうこと、一応やってみるんだね。
そう、煙突みたいな。
ですぐ飽きちゃうね。
飽きては、いたね。桜チップとかね、
いろいろ。気分でやるからね。
ね、気分でやるんですけれども。まあ、でも続いてるものといえば、やっぱり BC ショートと、
はい、
こちら山ラジオ。
そうですね。
あと、ラハンドビアなのかなと。
そうですね。
あと、人間。人間としてね。
人間として、かろうじて、形をとどめてい
って。なんでかろうじてって。ちょっと待って、俺そこまでなんか風化してんの？劣化してんの？
猫になるから、多分
ね。それね、
猫や猿になったりするから。
ね。
うん、ね。
ね。その先は、まあ、いいとしてですね。
はい、で、坂さん。
まあ、ここまでちゃんと考えていらっしゃるんで、ね。
なんかすごい嬉しい。うん、なんか愛情を感じてラブレターもらったのかなと思っちゃった、今。
うん。だからさ、うん、なんか今後もね、僕らね、この前のそれこそ妻恋で、
うんうん、
JSA の代表のお二人と、
はい、
代表のお二人って言ってみようかな。
まあまあそうですよ。
代表の松本大さん、
うん、とかなちゃん
ね、うん、奥さんのと、あと
ジョニー、
上田に在住のジョニーね。
サクッとなって言ってたよ。
間違えたの、上田だった。
そうだよね、うん、上田だよね、
うんうん、の5人で、妻恋の丘陵地帯と、
そして愛妻のお金に行ってね、
愛妻のお金、キャベツ畑の上をね、
コーヒーブレイクをして、
そう、その後風間に、
うん、
スノーエリア、スキー場で、
はいはい、
行って、うん、ちょっと滑ってもらって
滑って
っていうことをやったんですけれども、
スキー場で滑ってって言うとね、いわゆる皆さん感じだと思うんですけど、そうじゃないですかね。
そう、
降りてから、リフト降りてから、圧雪してないところをモフモフモフモフ歩いて歩いて歩いて、で、圧雪してないところをブワブワブワって降りてきたっていう感じ。
う、ね、うん、
ピステしてある、圧雪してるところ、ピステしてあるところを下ったのは2回ぐらいだよね、多分。
そうだね。
あと全部ボフボフしてたっていう。
そうだね。そうそう。で、おまけにシャドウがそこまでないから進まないっていうね。
もうね、うん、シールを忘れた松本大に至っては、
うん、
罠にはまった小鹿のごとく。
そうそう。
なんかすごいいい感じになってたけどね。
僕はそれをゴキブリホイホイと呼んでますけど。
でもね、さすが体力があるから。うん、で、うん、奥さんの彼女に話をリフトで聞いてたら、うん、あれだけ太ってしまっても、現役の時からもう結構太っちゃってる、うん。でも、やっぱりね、スタミナとか体力はすごいんだって。
あ、すごいと思う。俺もそう思う。うん、
だからね、大きくなったとはいえ、
うん、
動ける、
うん、
し、
うん、
なんつうの、長いこと動ける。
うん、
パワーがある、それをさ、足がはまって、体がはまって、
うん、
深いところに、
うんうんうん。
でも、全然ほら、ああ、もうダメだってならないじゃん。
うん、
そういうところがもうガシガシ行くじゃん。
っていうか、彼はね、 僕が思う死なないタイプです。本当に
そうだね、
本当に
死の匂いしない人だよね、
うん、あのね、
死の匂いがする人もたまにいるんだけど、
どんな時でもどんなに、例えばね、彼が雪山で遭難したとします、うん、ちょっとチャレンジングな参考をして、うん、ちょっと俺珍しくちょっとあんなことでそれでやってくるわって言って、うんうんうんうん、あ帰ってこないってなっても、なんかね、うんとね、小鹿の一匹ぐらい、狩りをしながらお土産を持って帰ってくるぐらいそのぐらいの、いや、そんなことをしてたのみたいなさ
本当にたくましい
と思う、そういうタイプなんですよ、
あの人を、うんうん、本当に冬山の厳冬期の吹雪のところでポトンと落としても、うんうんうん、絶対に帰ってくると
思う、絶対に死んでくれって言っても必ず帰ってくるんですよだそういう人っているじゃん、ね、そういう人っているんだよ
だからすごいね、オスとして、うん、オスとしてすごいたくましいと思って、前回のラジオでも言ったのよ、ね、松本大夫のことを、ね、うんうん、オスとしてね、そうたくましいと思う、あの
人たくましいですよ、うん、やっぱりね、ああいう人はね、多分ね、汚い話だけどうんこもでかいですね、再三トイレを流れを止めてしまうぐらいのでかさ
いいじゃないですか、いっぱい、いっぱい食べるってこと、
見たことないけどね、
多分ね、いっぱい食べる人はね、やっぱ元気、
うん、あそうだね、
いくつの年代の、うん、だからちっちゃい子供で、うちの娘さ、うん、すごい食べるじゃん、うん、メイ、うん、もう元気じゃない、
ね、
うん、やっぱりお年寄りになってもいっぱい食べる人元気だし、
あの髪型でね、
髪型は関係ないでしょ、
関係ないね、
あなたもいっぱい食べるじゃん、
食べるね、
友人さんも体力あるからね、
ああ、俺あるかな、
あなたね、あなた寒さに強いし、うんうん、体力ある、あなた、
そうなのかな、
ある、
ちょっと俺自分ではよく分かんない、
あります、うん、ある、そう、うん、だからやっぱりね、うん、そういう人っているんだよね、うん、うんうん、
ねえ、
坂さん、投稿ありがとうございました、
ありがとうございました、
もう本当に別にね、ギアを買うからファミリーって言ってるわけでもないしね、
ああもう全然そこ
は私たちは、うん、そう、ただ同じ体験ができるっていうことで、うん、買っていただいてね、それで同じものを共有できたらなっていう、
うんうんうん、
ただそれだけなんで、
そうね、最近さ、うん、ね、フェイスブックだったかな、投稿くれてる方がいて、小林さんにしましょうか、仮に、
はいはい、
その方ね、 BC ショート、うん、ね、もう遅いけどピンクの BC ショートの、いわゆる俺たちの作った BC ショートの板履いてないで BC ショートのグループに投稿してくれるんですよ、
うん、
ね、
うん、
で僕はサロモンのこういう板を使って BC ショートやってますとか言ってさ、
あ、BC、一応ね、 BC ショートは公開グループなんで、公開、うんうん、だから誰でも投稿できる、
そう、
はい、うん、
で多分グループにもなってると思うんですよね、
そうだっけ、
うん、なってると思う、そうじゃないと投稿できないんじゃないの、
ちょっと BC ショートね、公開になってるはず、
あ、うん、公開にはなってる、うんうんうん、だから作り直したのあれ、
うんうん
うん、でやってて、皆さんがどんな、わかんない、よくわかんないっつって、ジェットさんまでもこの人はどういう感じの人なのかなって俺にダイレクトメールくれるような感じなのね、
うんうんうん、
だけど俺はウェルカム、そういう人が、うんうん、だからそういうコメントをちゃんと返してるし、うんうん、また投稿くださいねってさ、やってるんで、いろんな人がいていいから、別にその囲うつもりも全くないんで、もう適当でいいっすよ、
そう、
こんなもんは、
そうなの、そうなの、
こんなもん適当でいいっす
か、そっか、意外と、
そう、
なんかそのピンクの板持ってないとダメなグループなのかなって思われちゃうかもしれない、
そうだね、う
ん、それは思われてもしょうがないかもね、あの感じなので、ね、うんうん、ただしその小林さんみたいに持ってないけど、うん、別のショートスキーを持ってて、うん、自分なりにいろんなことやってますよっていう人もウェルカム、
そうそうそう、
本当にウェルカムで、うん、なんかさ、よくあるじゃん、こうじゃなかったらダメだよなって、うん、なんでお前こっち来てんのみたいな、うん、それってもう本当にダサいと思ってた、うん、その考え方って、
うんうん、それは分かるよ、気持ち的には分かるし、俺も少しは多分そういうのはまだあるんだろうけども、うん、もうね、多分ね、それじゃいけないと思ってんの、特にこれからの時代もそうだし、
勇者小林だと思ってたし、
うんうん、
これだけさ、すごいピンク軍団の中に、うん、俺 BC ショットやってるぜっていきなり来たんだよ。
そうそうそう。
すごくない？うんうん、それ。俺 BC ショットだから。
うん。
いや、俺 BC ショットの板持ってないけど、俺 BC ショットだから、みたいな。
うん。
もうそれはもう本当、
うん、そういうこと。
ありがとうって感じ、
うん。うん。そういうね、変わった人は僕は好きです。
大好き、私も。
うん。うん、だから、なんか、そういうの気にせずにね、うん、やってもらいたいし、
うん。
うん、 なんかね、それって別にさ、仕掛けてきてさ、BC ショートに当て込んで、俺も BC ショート作って99センチ、じゃあ104センチで企画を作って、それを流行らせてやろうとかさ、そういう悪意のある人は、悪意のある人で俺も徹底的にやるけど、
そうだね、悪意を分かったら私はもう本当に殺しにかかる、
だからもうね、じゃあ俺はあのそういうことになったらそれなりの対応していくし、相手として認めて、ね、あの自信を持って、
なんか大人になりましたね、ユージンさんも。だから
ユージンさん大人ですよ、経験が違うんだからね、うん、
前だったらすぐ瞬殺してたでしょ。
あの前だったらすぐ切れてた。
そうだよね、う
ん、すぐ切れてんだけど、うん、あのもう寛容になったよね。
う
ん、だから今風の時代とも言ってるしさ、うん、やっぱりさ自分でやってきたことに対しての自信も俺もあるから、あのスキーだけじゃないからね、
うん、この人ね、うん、すっごい本当だよ、誰が見ても、うん、このクズみたいなクソみたいなことを噛みつかれて、そんなやつが噛みついてきても、ユージさん一旦飲み込むの、
うん、
一旦飲み込んで分かりましたそうですよね、うん、ってできるんだよね、うん、その上で、でもね僕らはねっていうことができるから、あなたはね、うん、すごいと思う、
うん、
私だったら多分ガッて来られたらガッて殺しにかかるけど、
うんうん、
それができるのはやっぱりね、
だってガッて来てガッとやったら、だって本当にある意味そいつとレベル一緒だからね、うん、そうなったら、そうじゃなくて僕は君は相手にしてないっていうさ、
うん
う
ん、
ところをなるべくやろう、ずっと相手にしててマキさんに怒られてたじゃん、ね、
あ最初ね、
以前はね、うんうんうん、またダークサイドに行ったっつって、うんうん、こうやってね好きに派手に、あえて派手とは言わないけど、まあ、好きにやってるとさ、いろいろね俺が言ってないところでも結構ねつつかれてんだよ、うん、
いやもういいよ、だってそういう人
あの最初ね、
うん、
言わして、最初ね、自分を批判されたことない人って結構批判されたらめちゃくちゃ傷つくから。
あ、これさ、うん、私子供の時にさ、ケチョンケチョンにもギタギタにされたからいいんだけど、うん、だからね、やっぱりみんなちょっとね、うん、やられた方がいいと思う。
本当、そう思う。
やられ慣れた方がいい、うん。だって、やられるのが当たり前の世界なんです、
うん、
実は、
うん。
あの、やられないように生きていく世界は、偽物の世界だからね。
本当そう。
偽物。
マジでそう。うん、マジでそうだよ。
みんなね、
う
ん、やられないた方がいいし、その後に、そのやられるやられないの世界っていうのが、本当の意味での優しい世界だから。
うん。
ことなかれ主義とかさ、無視とかの世界が一番冷たいからね。
うん、うん。
あの、一番困った時に誰も助けてくれない世界がそこ。
うん。
あの、やられて、攻撃されて、こっちも攻撃してっていう世界は、ピンチになった時に誰かが手を差し伸べてくれる世界なんだよ。
うん、うん。
そう。
そうだね、
うん。それは必ずそう。
まあね、ちょっと今、いろいろ、じゃあいいんだよ。混沌としたかもしれないですけれども、やられるっていうことは誰かが自分のことを攻撃してくるってことじゃない？
うん。
俺攻撃してきた人って本当にさ、何人かこの10年の間で何人かいたのね。うん。結構自分でも最初は傷つくんだけれども、今になってみるとね、感謝しかないの。本当に。綺麗事じゃないよ、
うん、
あ、この人よく言ってきたな、
うん、
自分がダメなのも分からないでよく俺のことを攻撃してきたな多分、
う
ん、あとその後でその人ね、かなりね悩んでると思う、うん、
まあ、
絶対に悩んでるはずなのよ。
あの、言ってきてくれる人、その人に直言して言ってきてくれる人が多ければ多いほど悩む時間も短いんだよね、
うんうん
うん、だけど その人を怖がってとかさ、
うん、
あ、この人つつくと嫌だなって思ってるけど言えない人ばっかりが周りを固めてると、
うん、
ただの裸の王様じゃん、
うん、
裸の王様になればなるほど悩む時間が長くなってくるからね、
うんうん、
死ぬまで、あ、言ってくれないからさ、周りは気づけないでいるじゃん。
あ、うん、あの、それは言われる側ね、言われる側でしょ、言う側も、
あ、いん、
言われてない人っていうのは裸の王様っていうことでさ、
そう、言われ慣れない人、
そうそうそうそう、うん、そういうこと、そういうこと、うん、だからそれは一生気づかない可能性があるじゃない？
一生気づかない可能性があるね。
うん。で、言う側も言ったことによって絶対に反動、うん、絶対来てるはずなんだよ。自分に。
あ、だから裸の王様は言うタイプだよ。タイプとしては。
ああ。
言うから裸の王様になっちゃう。
うんうん。あ、なるほどね。
言うだけの人。で、言った先に自分はなんでこれを言ったのかな、
うん、
で、言った、その相手がこういうことが来ましたっていうのをちゃんと交流ができてれば裸の王様にならないん
だよ。ああ、そうだね。
だけど自分はガーっていう、
うん、
それにして予想外に反撃してきたと、相手が、
うんうん、
それに対して肩透かしする、
うん、
逃げる、
うん、
なんか、あいつ思ったよりこっちを攻撃してきたと思ったら逃げるっていうのは、もう裸の王様の典型で。
で、多分ね、とても怖がってると思う。それで切って。うん、で、なぜかっていうと、うん、一つの事例を俺、リアルな話しますよ。ここで言ってもいいよね。ね、北鎌ワンデーっていうのを僕は自分で考案してやったときに、すごく批判されたのね。で、批判されたときこういうことやる人がいるから、遭難対策、遭難協とかが困っちゃうんですよ。その人たちにも、命、家族があるんですよ。命かけてやってるんですよ。
2回ぐらい前のとき言った
よね。ったね、うん。それも一つの一例ね。で、こういう人があったから今度こんな看板ができてしまいました。これでいいんですか？ってね。言った時にみんなはそうだそうだっつってさ、前も言ったけど200、300のいいねがその人の記事につくんですよ。その中には僕の友達もいるっていうのね。つぶさに俺見せたんだけども。でもその人っていうのは結局、僕を叩いて上に上がりたいっていう心理的引き下げの効果っていうのを使ってたんだけれども、もっと言うと、そのね、1、2年後に会ったの。現場で。山の現場でね。会った時に俺、以前から実はね、仲良かったことがあったの。そこまで友達じゃないけど。
あ、もともとは、
知り合い。
知り合いの、自分、まあ、有効な感じな人だったんだ。
そう。自分の山のクラブ、山岳、プチ山岳会みたいなのを作ってた時に、そこの顧問にもなってた。国際山岳ガイドなんだけども、会った時に絶対に罰悪いだろうなと思ったけど、俺から久しぶりっつって言ったのね、どういう態度をしたと思う、マキさん。
おじゃないの。
うん。あ、お疲れ様でーすって言ってパッと目をそらして、何にもなかったような感じなんだよね。だから、あの時さ、あなたさ、って俺に言ってくれたら本当に可愛いよ。あんなこと言っちゃダメですよとかさ。
あ、それはね、一本筋通ってるね。
うん。ね、本当に思って、この人がこんなことやるから人が真似するんです。だから絶対ダメって
。なるほどね。
言ってんのに。
言ってんのに、ユージさんと対峙した時に、実物に会った時に、あ、お疲れ様でーす。
お疲れ様でーす。
キモ
だ、そんなもんなんだよ。外から言ってくれや
つ。いや、それってさ、本当の自分の考えじゃないじゃん。ね、本当に自分がそれをさ、
そうだよ、
山岳ガイドでしょ、
考えん
で国際山岳ガイドで自分がさ、もうプライドを持ってやってきました、そのプライドもね、なんか許せないぐらいのことをユージンさんがしました。だから意見をしました。会ったら言ってやろうと思います。会いました、ユージンさん。あの時ね、僕ね、こういう投稿して本当に許せなかった、なんであなたはあんなことしたんですかっていう人だったら、私はもう本当拍手する、君は自分の君の人生をやってるねと。
そしたら俺も喧嘩のしがいがあるから。
そう
ね、
それをさ、あ、お疲れ様ですっていうのは、ちょっとね、二面性があるとか、そういう簡単な問題じゃない。かなり彼の中で闇が深いような気が
する。深いね、かなり深かった。
だって自分の中で二人の自分を作って、自分の本音を発揮できるところが SNS でしかないわけでしょ。で、その表だって、本当リアルな自分の体を着た自分が行動してるのは偽物の自分なわけでしょ。
うん、そうだね。
それを、僕は偽物の自分ですよ、やってますよって言ってるようなもんじゃん。なんか気持ち悪いよね。
だから、それをさ、1、2年ぶりに、俺は投稿で結構最初傷ついてたんだけれども、そのうちに、いろんなところからみんなメッセージが来て、ああ、友人さん、大人の対応だよねって、あなた好きなことやってるからかっこいいよとか、本当に年上の人からも結構来たのね。メールがね、そういうね。
じゃあさ、その時は実際に会った時はさ、なんかちょっと恥ずかしくて、戸惑ってとかさ、なんとかでとかって言えなかったっていう子供みたいなことがあったとしても、あとは他の人がいるからあんまり議論ができなかったとか、いろんなことがあったとしても、そのあったさ、ユージさんに会った後に、ああ、先日ありがとう、会ってね、なんとかで、その時は言えなかったんですけど、いろんな状況で、実は僕がああいうふうな投稿をしてなんとかしたのは、こうこうこうですとかさ、なんとかです、僕はこう思いますとかさ、そういうメッセージをしてきてもいいわけじゃん。
ないない。それで、でもね、俺良かったのが、その人がそういうことをやってくれたから、さっきも言ったじゃん、言ってくるやつはまだマシって。ね、むしろの方が、ちょっとここで言わして。
そうだね。
で、なんでかっていうと、彼は完全に俺に敗北したんだなと思ったの、その時。ね。俺に嫉妬してたんだなと思ったの。
敗北どころかさ。
嫉妬。
敗北どころか目に見えてないよ。
ね、ね。
目に見えないと。
で、俺はもう完全に自分で、やるべきことをやって、リスク取って、やったから、今の自分があるんだなと思ってるから、その人に感謝してますよ。 そういう豆鉄砲を撃ってきた人ってもっといるんだけれども、
う
ん
う
ん、
あ、そういう意味でね、うんうん、そういう意味ではあの変な悪い言葉使うよ、利用価値がある、
うんうんうんね、そうだから何も言わないで裏で言ってる人たちよりはあの俺は全然あのありがとうって反面教師だよ。だから
本当のサイレンサーっていうのはさ本当の極悪だからね、
うんうんうん、まあ相手にしないけどね俺はね、うん、だって自分かっこいいと思ってるから、うん、友人さん
サイレンサーって
ちょっと今スルーされるとちょっと痛いんだけど、
黙ってグズグズグズグズ言ってる、うん、なんか他のさあのグズグズグズグズ言う場所も、うん、私たちにさ目を触れないようなところで、うん、かる SNS っていっぱいあるじゃん種類が、うん、とこで嘘を晴らしてるような人たちっていうのは、うん、昔で言うと2チャンネルっていうのかな、
そうだ、ね、
今はもう有名になっちゃってあれだけど、うん、そういう人たちっていうのはやっぱりねその分のエネル負のエネルギーって自分に返ってくるから 100%、
うんうん、
だから自分の首を自分で締めてるようなもんなんだよね、うん、で少なからずさっきのアウトプットの話で人の目に触れる、うん、ちょっとリスクがある、その当人も見るかもしれないっていうことに投稿してる人はまだいい、
うん、
まだ勇気がある
よね、まだ勇気があるし、
うん、とてもその自分に全部返ってくるわけじゃなくて、うんうん、自分の人生のためになることをしてるから自分で、
うん、そうは思ってないけどね、多分ね、
あ、意識もない、
ただね彼は多分ね傷ついてると思う、あの俺にこんなこと言っちゃったから絶対作用反作用あるからさ、必ずあるんだよそういうのってね、うん、ブランコ理論と一緒、前に行けば後ろに行くから、後ろに行けば前に行くから、多分それでいろいろ多分苦労したと思うよ、だからそれはそれで自分で気づけばいいんじゃないの、自分の人生を良くするためにね、うん、うん、俺はあのそれに対しては君のおかげであの強くなっちゃったっていうところがあるんで、
うん、うん、
そういう人たちはね、だからさ、他人のことをやってるよりも自分でどうなの、でお前どうなのっていうところが俺問うから、俺そこに関してはね、
私そのステッカー作りたい、
うん、でお前どうなの、
ユージンさんの写真と言葉でね、うんうん、私今ねステッカー作るのちょっとあのさスタンプとか作るのあの、うん、余ってるんですけど、うん、送れますながらね、でお前どうなの、
そうそうそうそう
作りたいよね、うん、ちょっと面白いね、
うん、うん、お前は人のニュースバリューっていうか人のその話題に乗っかってるだけでお前どうなのっていうところさ、
あとね人に乗っかるね、
うん、
人に乗っかる人を最近もう見てしまったっていうか知ってしまった身近な人でって思うんだけど、
うん、
あのやってることいいし面白いし、うん、ピンで自分の人生をとか自分の良さをだけを出しておけばいいのに、
うん、
自分の経験だけど、なんか有名な人に乗っかって有名な人に乗っかってなんかその、 あの写真載せるとかさ、うん、なんかあの会ってきましたコラボしましたみたいなのってどうなのかな、いやいい、それ自分が幸せなら、もちろんいいんだよ、もちろんいいんだけど、見てる側としてはその人の良さも知ってるからもったいねえな、お前遠回りしてんなみたいな思うんだよね。
例えばあの Facebook とかでさ、うん、キリアンに会ったからキリアンとのツーショットをトップページに置くみたいな感じでしょ、まあでも結構いるよ、でもそういう人は、
あ、まあ、キリアンまで行くとちょっとな、うん、だけどな、だってね、まで行くとあれだね、うーん、だからそのなんつうの、そうするとキリアンとの写真載せるとフォロワー数とかって、うん、あの 見てくれる人が多くなるじゃん、バーって、うんうん、
だからそれを狙いでしょ、
見てくれる人が多くなるから、うんうん、そうすると自分の記事も遡って見てくれる、うんうん、そしてフォロワーがいいねとかでフォロワーが増えてくるっていうのは、うん、キリアンを利用してるだけじゃん、
いやまあそうだよ、
うん、利用してる、
うん、
それが気持ち悪い、
うんうん、あ、だからさっきの言ってたことと一緒でしょ、
そうそうそうそう、う
ん、ちょっとビール、
あ、ビールあるよ、
皆さんこんにちは、デモンストレーターをやっているプロスキーヤーの湯気大地です。BC ショートもラン&ビアも関わっていますので、長町にぜひ遊びに来てくださいね、一緒に飲みましょう。
さあまあ今日もねいろいろ話してきましたけれども、マキさん、
はい、
はい、春のなだれということで、
春の雪崩、う
ん、
あ、はい、
僕が知ってるちょっとさ、ちっちゃな知識なんですけれども、春ってさの雪崩って皆さんいろんな雪崩があると思うんですけれども、その中で有名なのがブロック雪崩っていうのがあるんですよね、
うん、
ブロック雪崩っていうのは文字通りなんかイメージした通りドカーンと塊落ちてくるっていう、
うんうんうん、
塊で落ちてくるっていうことはどういう、うん、雪はどういう状態だったのかも、
湿って重い、
湿って重い、うん、じゃあなんで今まで落ちてこなかったのと思う。
その前は湿ってなかったから。
湿ってなかった、湿ったから重いっていう感じ。
うん、その後雨が降ったりさ。
なるほど。
して、
うん、その先にもうちょっと考えてみると、北斜面にあったりとかでさ、ずーっとさ、雪崩として落ちてこなかった塊って結構残ってんだよね、春に。それが気温が緩むとドカーッと落ちてくる、
うん、
で落ちた塊に誘発されてまた雪崩が落ちてくるっていうね、うんうんうん、そういうのブロック雪崩って言ったりするんだけども、うんうん、それがね、これからの春先、
うん、
春からもうこれからだから、雪の残ってる時はもうずっと夏までそうだよね、うん、結構あるらしいよ、
うんうんうん、
気をつけなきゃいけないっていうところでさ、
はい
はい、雪崩ってさ、あの谷の山のさ、谷、例えばさ、俺昔唐沢にキャンプしに行ったことあってさ、フルセット持ってスキーの、
うん、
上高地からね歩いてね、ずっと行くんだけども、その時に、横から唐沢谷、なんつうのかな、唐沢の方に向かって沢があるんだけど、沢の上をねずーっと行くのね。そしたらものすごいな、雪崩の音って、バリバリバリバリバリって音がするの。
うんうん、
木をなぎ倒してるわけじゃなくて、普通に雪が落ちてきてるだけなのに、バリバリバリバリバリってさ、こっち疲れてるから、あんなの被ったら人だまりもないなっていうふうにあるんだけども。そしたらさ、それが、いいのか悪いのかは知らないけども、近くにいた登山者が、雪崩だーってでかい声で叫ぶんだけども、うん、全然こっちに及ぶような地形でも何でもないのよ。うん、だからそこはその人がちょっと興奮したのか、良、うんうん、かれと思ってやったのか分かんないけども、うんうんうん、そういうのも、全部、見てると、うん、面白いよね。やっぱり冷静になるの大事だなと思うんだよね。そういう時ってね。あそこで崩れたらこっちの来ないだろうとかさ。
うんうんうん、
そういうことを絶対にさ、うんうん、数十秒から何分かは時間があるわけでさ、
うん、
もっと早い雪崩だったらそこまでないと思うけど、そこを見極めて、あ、こっちに行けば来ないよなとかさ、
うん、
そういうことをちゃんとなんか見極めるのが大切なんだなってね、2010年だったかな、それやったの、うん
うん、
なんかね、久々に思い出してさ、春っていうとそういうふうそういうことをね思い出したりするんですけども、
はい
ね。さあ、マキさん、この前ね、さっきも言ったけど、つば声でこの前ね、うん、
はい、
スカイランニングのあの方たちと、
うん、
BC ショートツアーやらせてもらって、
うん、
そこで出会った方がね、
はい、
今度ね、スノーシューのツアーとかやってる方で。
あ、もともとね。
はい。
うんうんうん、
ね、つながりました。
はい。
で、今度は、万座スキー場だっけな。万、
う、
座、
んうん、
温泉とかさ、群馬にあるでしょ、
うんうんうんうん、
そちらに行って体験会をやろうかっていうね、うん、そういう企画が今持ち上がってて、
はい、実はそうなんですよ、
はい、
うん、ちょっといつになるかはちょっといろいろね、まだ分からないんですけど、ね、
だいたい予定日や候補日は決まってるんだけど、ちょっと天気悪くてね、
うん、
まあ、それも含む、あと BC ショートセットどれだけサイズに合わせてご用意できるかっていうのは分かんないんで、
うん、
そんな感じでね、スノーシューの代わりに使うよっていう方たちも、
うん、
ちょっとね、こういうご縁ができてきて、
うん、
面白くない？
そうですね、それもこれもですね、
うん、
ブーツの、
うん、
とかビンディングのギアを無償で提供してくれた北陸のヨシ、
ヨシ北陸って呼ぼうか、今後リングネームみたいになっちゃう、
ありがとね、だって、ね、ブーツ4足
ね
提供してくれて、
はい、
ありがとうございます。本当に
ね、
本当に
ヨシさんね、
うん、
思うんですけど、僕らがバントリップ行くときに一番初めに立候補してくれた2020
年。そう、こんな ね、何が何なのかわからない、
ね、
私たちに。
うん。まあちょっとね、その前から面識はあったと思うんですけれども、面白いなと思うのが、ブーツをいろいろ、ネットで見つけては購入することもある。それを必要じゃなくても。でもなんかそれはね、彼の趣味なんだよね。
うん。ギアを。
ね。
とにかく、おいいのが出たな、
うん、
メルカリとかで出ると、
うん、
あ、これはいつか使うかもしれないし、いつか誰かのために使うかもしれないってことで、
うんうん、さあ、それがさ、ね、うん、俺ね、本当に人って上辺だけじゃ分かんないなと思ったのが、それって俺には全くない感覚なのね。
あ、ゆうじさんないね。
絶対ないのね。
うん、
で、それは彼は買うでしょ、うん、それを自分で誰かに提供する、まあ提供するんだけれども、自分の家族とか友達とかに売るとかじゃなくて、僕らに無償で提供してくれるんですよ。
そう。大 ただよ。
それって何なの？何なの？
テックブーツ4足ただってもう。
で、状態がいいんだよ。
そう。
スカルパと、うん、スカルパが一番多いかな。
と、ディナフィット。
ね。
うん。
そうそうそうそう。
うん、
で、ちゃんと、バックルも全部締めて、ちゃんとした状態で送ってきてくれるっていう彼はね、この前技術部と命名してましたけれども、はい、在庫部にしようかなと。
なんか嫌だな。なんか在庫部嫌だんだけど。
在庫管理部。
嫌なんだけど、それ。
ね。まあ、それは冗談ですよ。
この間ね、
うん。
ユージンさんが一人で体験会したじゃないですか。
うんうん、
7名の方の、ブーツを選んで、それに合わせて板をマッチングさせてってね、結構大変。で、
うん、
そんな大変に毎回なってたら、あれだから、このブーツはこの板に合うなっていうのを番号を振ろうと。
うん、
板とブーツにね、
うん、
私たちやったんだよね、
うん、
それやってるうちにこれ私たちに向かないねこの作業、
うん、
とても向かないよしは多分得意なんじゃないかよしは多分このブーツはこの板とこの板合いますよでもこの板はみたいなさ、
うん、
すぐ分かってくれそうな感じがするから
そうだね、
よしにこの役をやってもらいたいこれがさものすごい数になったらね、
うん、
ほんとブーツがさ30足とかさ
それってさ
板がもうなんとか
もう超大仕事一つですよねだからBC ショートはこれからね多分ねビッグスポンサーがつくんですよ、
うん、
もう俺はもう見えてるのねそうなってただそこの全部乗っ取られてっていうかそこに乗っ取って自分たちのできないやりたくないことをやるんじゃなくて僕らが自由にBC ショート活動をしながら、そういう人たちを楽しむ顔笑顔を一つでも多く作ってっていうねちょっとなんか
恥ずかしいの
何肩通りじゃなくて通り一遍の喋り方したけど
それは
でもそういうことそういうこと
それがそう
なんで、あそこら辺のブランシュの北八ヶ岳エリアをリゾート地に、うんとても面白いリゾート地になる。
リゾート地って言うとさ、なんかさ。
だから、それ。
なんつうのそ
れ。うん。今までのね、80年代から90年代の。
いや、さぐれてるじゃなくて。
毒されてるじゃ
な
くて。
なんか気持ち悪いけど。
うんうん、まあでもそう、うん、本当の意味でのリゾート地って俺はいいと思うから。うん。
みんなが楽しめる場所ね。うんうん、
そこと BC ショートと、いろんなもの、イベントが同期してくるんですよ。
うん
うん、だから、そうなった時に、そういう仕事もどんどん増えてくるだろうし。
うん、
ね、うん、だから、
ユージンさんが、うん、あなたが心が折れない限り、あなたが諦めない限り、これは続いていくから。
うん、ね。
そう、うん。
さあ。
そういうところ。まだ、ね、まだよ。いろんな人が BC ショートを広めてくれてて。
うん、
好きだ。愛してるって言ってくれてる。でも、ユージンさんの代わりにこれを運用できる人がいるかって言ったらもういないからね。
うん、
私も無理。だから、まだ今はユージンさんは元気に頑張ってこれを思想を、うん、思想だよ、
うん、
思想をつなげていかなきゃいけないと私は思ってる。
そうだね、うん。はい。
それがないとできないもん、BC ショートなんて。
うんうんうん、
なんてものは。
ね、
そう気持ちがなかったらできないからね。
うん、
そう。うん
ね、こうやってさ世の中崩れていくものっていっぱいあるんだよ、
うん
ね、ここまでならずに崩れていくものもいっぱいあるからさ、
うん
うんねまあ、そういうところがありますよ、うんまあ、それは第一フォロワーであるマキさんがねいたから BC ショートになってるから今ねそこは改めてね今年シーズンが、まあ、一般的には終わろうとしてんじゃない、
うんうん、
BC ショートのシーズンはこれからですよ山スキーってね実は春からこれからだからね春スキーは
雪崩のリスクが少なくなってくるのと、
うん、
さっき春雪崩のこと言ったけど、うん、あれは、ごめんなさい。ごめんなさい。ゲーとかじゃごめんなさい。沢、
うん、
沢なんだよね、多分ね。
うん、
沢が安全になってくるのは
沢だけじゃない。全部、いろんなところ。
全部、尾根もそう、
うん、
そうか。
そうだね。
うん、でも、パウダーの時よりは減ってくる。
そう。うんだからこれから谷を登っていけるんだよ。沢とかさ。
ああ、そっか。
常念岳いつもそうでしょ。
一郎さん登っていくもんね。
うんうんうん。あれはもう大体落ちきった雪が固まってるから。
でもね、その時でもね、雪崩があったんですよ。
うん、
私たちが行こうと思ったとこね、
うん、
結局その雪崩が起きるところ行く予定だったんだけど、なんかユージンさんがちょっとやめとこうって言って別のルートで山頂の方に登ってったら、うんうん、帰り、
うん、
私たちが登ろうと思ったところは、うん、なだれてたの。
あ
帰りなだれてたの。
まあタイムリーにヒットしてたらあれはもう死んじゃうパターンだよね。
あれ、だってなんかさ、岩が落ちてくるみたいなさ、
そうそうそうそう、
ゴロゴロしたの大きいのがさ、う あの、いわゆる、なだれのさささささーっていう感じじゃなくて、だから、ああ、よかったなーと思ったんだけど、うん、だから、春は春で難しいのかなって読みが。
そうだね。うん。まあね。
だからそこにさ、最近たくさん入ってる人のガイドだから、ガイドって言ってて、そしたら人の意見だから、やっぱ、信用できるっていうかさ、
うん、
その山にたくさん入ってるじゃん、江戸さんは、うん、春夏秋冬、
うん。うん。
多分、あの、わかんない人はさ、うん、他の山でエキスパートでも、初めて入って、もうレシリとの話したじゃん。
うん、
レシリでも、あの、いろんな人が攻撃をしてきたけど、うんうん、お前、利尻島にずっとガイドしてたのかって言ったら、うんうん、違うじゃない？
そうだね。
うん、だからそういうのあるよね。
かといってさ、あの、俺が常念岳にいくら人入れも入ってるとしても、うん、春夏秋冬通して、今までね、最近はそうでもないよ。でも、俺が常念岳で死ぬ可能性もあるからね。うんうん。それは、あの、死ぬとは全然思ってないけれども、うん、そういうことはあるんだよ。だからそれが自然だから、そこを悪と思わないでくれって、これ言ってる。
沖縄の海か常念だけで死んでほしいと思ってる。
あ、俺
沖縄の海で溺れ死ぬか、うん、常念だけで滑落死するか、どっちかがいいかなと思って。
俺、溺れるんだったら滑落死してる。俺、溺れるのはダメなの。うん呼吸症候群みたいなことたまにね、いびきでなることあるんで。
病院のベッドでうーってやってるあなたは絶対になんか想像できない。
うん。
なんかそれはある。
コツンと言って死ぬんじゃない。コツンと死ぬタイプでね。まあそれはいいんだけれども。
走るよコンコン。
さあ、パサラやってきましたけれども、マキさん。
はい。
久々に。熟女合宿。
あ、
響きがすごいですけど。
懐かしい。
ね。
熟女だらけの。
ね。熟女だらけの。
あの、
何相模湾、相模湾ね。今回ね。
相模湾です。
あの、はい、具体的なことは言わなくてもいいから、その時撮ってきてもらうと思うから、皆さん楽しみにしてください。
あの、久々に、あ、これ熟女の人聞いてたら、うん、聞いてねえよっていうのも私言ってないから、
うんうん。
ちょっとラジオ撮らせてもらおうかなと思ってます。
あ、そうだね。
はい。
はい。そこで、まあ、どんなにね、どんな妖艶な、どんな、
久々なんだね。
プラチナ。
うん。あの、私以外の熟女の3名は、うん、あの、合宿やってたんですけど、うん、私、久しぶりに参加するんで、
そうだね。
ちょっとあの、楽しみにしてますね。近況だったり、いろんなこと。うん、まあ、3人ともすごくアスリートなんで、
うん、
アスリート目線の話から、うん、いろんなこの、ほら、熟女のね、特有の悩みだったり、
はい、
熟女特有の、なんだりだったり。
ちょっと待って、熟女特有の悩みってなんだろうな。例えば、更年期とかそういうことですか？
そういうこともありますけど、
うんうんうん、
なんかいろんなことをね。
うんうん、最近水弾かないのよね、とかね。熟女じゃなくてもそうですか。
男から言われるとね、カチンとくるんだ
けど、うん。あ、そうなんだ、
ね。そうそう、ね。男から言われるとカチンとくるやつ、うんうん、それ。うんうん、そう。だからそういういろんなね、うん、熟女特有のですね。うん、
ね。
トークをしていきたいと思います。いい
じゃないですか、はい、売れた女ってことでね。
もう
日本語っていいですね、多彩でね。
3人ともいい女
ですね。奥行き深くてね、うん、いいですね、うん、その3人にあのマキさん、そして、パッツン娘が
娘のメイが
ね。
7歳児が
ね、
そう
混ざっていろいろやってくるっていうことなんでね、そこの収録もちょっとね、
はい、
楽しみにしつつですね、
はい、
次回か次次回か分かんないですよ、
うんうんうんうん、
そこはねぜひ熟女合宿
や
ってください、はい、その裏で僕は B 面でレコードで言うと古いねちょっとね久々に北アルプス
一人でですね、
電動バイクありますんで、その熟女合宿マキさんが行ってる間にですね、4年ぶりかな、北アルプスの一座ちょっと狙ってるんですよ。そこは好きでみんなが行かないようなところ。ただ僕は過去にたまたまあるんだけれども、そこちょっと行きたいなってずっと思ってたんだけれども、この機会だったらいいかなと思って。で、マキさんね、マウンテンバイク持ってないんですよ。
そう、私ね、ロードバイクばっかりで。
そうそうそう。で、今の時期は、まだね、あの制限されてるんで、ゲートがね。だったら12キロとかさ、10キロとかさ、やっぱ山道をね、自転車こぐって、それだけで体力使うんで、以前はやってましたよ、私も。チャリ常念とかね。もうね、今やる気は全くないんで、e バイク使って、ちょっとある一座狙ってるんですよね。ちょっと面白いかなと思って。
そう、皆さんが、誰もが知ってる有名なお山なんですけど、うんうん、BC ショートとかさ、バックカントリーとしては誰もが知らない山、
うん、誰もが行かないし、
行かない、
なんであいつこんなところ行ってんのっていうぐらいの、うん、そういうところが僕のまだね、くすぐるんですよ。そういうところね。
ちょっと私もね、うん、ちょっと羨ましいなって思ってるんですけど、うんうんうん、ただね、友人さんに一人で行ってもらって、うんねうん、なんかそのレポートとかアップしてもらうのもね。
ね、それもまたいいですよね。
いいなと思ってます、う
ん
う
ん。
はい。
その後、マキさん、常念岳とか北アルプス、他の待ってますからね。
はい。うん。わかりました。
はい。というところで、はい、今日はいいですか？
いいですよ。
よかったら、皆さんね。
あ、卒業シーズンの思い出の投稿待ってます。
うん。
よかったらあの投稿くださいね、
はい。
それではファスライムラジオ第407回これにて締めたいと思いますけれども、よろしいですか、ゆじさん。
はい、
それでは皆さん、素敵な一日をお過ごしください。 See ya。
またね。
ファスライムラジオ、いかがでしたでしょうか。この番組は投稿を募集しております。ファスライムラジオホームページのトップ画面にあるリクエスト欄から投稿ができますので、どんな話題でも結構です。皆さん、どんどん投稿お願いしますね。待ってるよ。じゃあ、See ya!